萩市議会だより、2025年11月1日号、ナンバー78、発行、萩市議会、編集、広報委員会、郵便番号 758-8555、萩市 M 会510、電話 0838-25-3144、表紙、大事の紹介、表紙の写真は、むつみ元気支援隊の日だまりランチ&カフェと、阿武川サロンにお伺いして撮影させていただきました。にぎやかな多世代交流が地域の皆様の元気の源になっていますね。大事横書き山本和代さん、かたまた、大事縦書き長岡和子さん、川上、表紙、毛筆横書きで議会だより。写真、むつみ元気支援隊日だまりランチ&カフェ。写真の説明、テーブルを囲んで椅子にかけた高齢者数名と子供たちも仲間に入り、カード遊びなどをしています。各テーブルごとにエプロン姿のスタッフの人が様子を見守っています。写真終わり。萩市議会ホームページの二次元コードがあります。9月定例会トピックスはこちら。表紙終わり。裏表紙、毛筆縦書きで議会だより。写真、阿武川サロンの写真2枚。写真の説明、1枚目。前方には一人の人が椅子に座り、椅子に座っている人たちの方を向いて、両腕を前に伸ばし、タオルの両端を持って片足を前に蹴り上げています。数名の参加者が前方の指導者の方を向き、並べられた椅子に座り、同じように両腕を前に伸ばし、タオルの両端を持って片足を前に蹴り上げています。2枚目。運動をしていた人たちが集合し、握り拳を突き上げてみんなでガッツポーズをしています。写真終わり。萩市議会ホームページの二次元コードがあります。9月定例会一般質問はこちら。裏表紙終わり。
市政を問う15人の議員が質問。9月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。二次元コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の二次元コードがあります。小林トミー創生会、給食調理場の環境改善と利活用や防災面での体育館改修検討。問い、小中学校の給食調理場は近年の猛暑に加えて食品衛生法改正への対応など必要に迫られていますが、実際に現場へ行くと、働く方々の熱中症等の健康面や食材を扱うため、衛生面での不安を感じました。早期に空調整備をするべきですが、方針とスケジュールをお伺いします。答え、エアコン未整備の調理場が老朽化した学校施設内にあること、また児童生徒の数も急激に減少していることから、調理場単体での対応ではなく、調理場全体の整備計画を検討していく中で、エアコン整備も検討していきたいと考えています。旧郡部での需要に応じた移動サービスの体系的見直しと、自動運転の研究。問い、高齢化による需要の変化や、今後も深刻化する人手不足の中で、持続可能な移動サービスのため、 住民や事業者の方々などと協議し、自動運転も想定して研究しませんか。
答え。
地域で支えるコミュニティ交通などの競争に加え、利便性や持続性の意識を持って、地域や事業者と協議を進めるなど、交通手段を体系的に整理し、移動のニーズに対応するとともに、自動運転のあり方などの研究も進めていきます。その他の質問。輪島市視察を踏まえた山陰道、小郡萩道路の早期ネットワーク化と、道路整備後の拠点や街づくりの検討を。岡崎隆、立志会。衰退する農業や周辺地域のために今何をするべきか。
問い。
現状、産地は一律の補助事業だけでは守ることはできません。萩市には様々な品目の産地があります。これらを守るためには、産地ごとにその産地に合ったオーダーメイドの支援策が必要です。どのようにお考えでしょうか。若手農業家ですら、自分の子供に農業をしてほしい、地元に残ってほしい、とは思っていないと聞きます。大事なのは、若手農家にそう思わせない農村地域にしていかなければならないということです。これは周辺地域の維持に直結するものです。市長のお考えをお聞きします。
答え。
萩市では、多くの生産者が対象となる事業内容であることや、産地の維持、担い手の確保などに対して、大きな効果が期待でき、事業費が高額である場合等は、総合的に判断し、必要に応じて国や県の補助率にかさ上げを行い、支援しています。一方で萩市には、水稲をはじめとした土地利用型品目や園芸品目、果樹など多種多様な農作物が少量から県内最大級となるものまで生産されており、産地ごとに課題や必要とされる支援内容が違っています。このため、萩市では生産者からのご要望等をしっかりお伺いし、産地間のバランスや萩市が直面する課題の解決に効果的であるかなどを検討しながら、今後もできるだけの支援を継続します。その他の質問。投票立ち会い人の報酬額は公平に。浅井朗太、立志会。中核病院は将来の市民の命を守る財産。問い。萩保健医療券の二次救急は、崩壊寸前と萩市ホームページにあります。二病院統合により形成される中核病院は、将来の市民の命を守る財産です。1. 新たな医療法人設立に際し、国・県から得られる財政支援の期限はいつまでですか。2. 市長は、中核には100から150億円が、物価高騰で200とか225億円と言われてきました。一方で、萩市執行部は、萩市負担額及び20年償還の場合の年間負担額をホームページに公開しています。当初示してきた萩市の負担額をお示しください。
答え。
1. 地域医療介護総合確保基金の活用期限は、次期地域医療構想の開始時期に合わせて、令和8年度末に延期されました。なお、令和9年度以降については、現時点は示されていません。2. 令和3年開催の中核病院協議会で、3つの医療機能の集約パターン、萩市民病院側、津市民病院側、新病院建設を示し、概算の事業費として、97億円、98億円、154億円という数字を示しています。そのうち病院負担と交付税措置等を考慮した一般会計の実質負担額を 21億7000万円、24億1000万円、34億9000万円とし、20年で繰り延べた場合の実質負担を年平均で1億1000万円、1億2000万円、1億7000万円と示しています。第2回中核病院協議会資料、財政支援についてと、イニシャルコストの概算、それぞれの二次元コードがあります。その他の質問、部活動地域移行 CS1 プロジェクトの意義と目的、大胆な予算措置を求める。松浦誠、公明党。地域防災力を守るため、消防団員の確保。問い。火災発生時の初期消火や救助活動を担う消防団員の役割の重要度が増している中で、団員確保が難しい状況です。少子高齢化や消防団員活動の理解不足などから、入団希望者が少ないと認識しており、この消防団員を確保するための課題、今後の対策についてお伺いします。また、能力や様々な事情に応じて、特定の活動のみに参加する機能別消防団員を採用することで、様々な効果があると感じることから、このような取り組みも必要と考えますが、いかがでしょうか。答え。団員確保については、入団しやすく、少しでも長く活躍できる組織への変革を進めることが課題であると考えています。このため、訓練内容の見直しによる負担軽減や、女性団員の活躍の場を増やすとともに、市民に向けた広報活動を行っています。また、今後、若い世代や女性団員から聞き取った意見をもとに、ホームページやパンフレットの作成、SNS を使用した広報活動を検討してまいります。機能別消防団については、こうした体制を整えた上で、個々の実情を考慮した多様性を認め合い、配慮できる消防団を目指していくことから検討していきます。その他の質問。市が管理する駐車場の管理保全について、観光客を増やすため、宿泊施設の整備について。佐々木君江、公明党。本市における住宅セーフティーネット制度の取り組みは、問い、生活の基盤である住まいは、全世代型社会保障の基盤です。本年10月に住宅セーフティーネット法が改正されます。この制度は、単身高齢者の増加、持ち家率の低下、要配慮者の賃貸住宅への入居に対するニーズの高まりが背景にあり、要配慮者などに住居支援を行うものです。市に対し、高齢者などアパートへの入居困難の声や、単身高齢者の市営住宅の枠が少ない、応募してもなかなか当選しないという声があります。住宅セーフティーネット制度の取り組みを伺います。答え。住宅セーフティーネット制度の改正については、職員が国や県の主催する研修会に参加し、制度の理解を深めるとともに、今年度から山口県居住支援協議会の支援を受け、制度の趣旨や居住支援協議会の役割を踏まえた課題整理を進めています。また、年度内に福祉、不動産関係団体を交えた研修会を開催し、制度への理解促進と地域連携の強化を図ることとしています。さらに、本年10月に創設される居住サポート住宅の準備を進めるとともに、居住支援協議会の設置については、必要な支援等を担う団体が市内にないという課題も含め、萩市としての居住支援体制のあり方を検討し、住宅確保要配慮者の方々が安心して暮らせる環境づくりに努めていきます。その他の質問。 放課後児童クラブについて。宮内金次、日本共産党。中核病院は必要ですか？地域医療水準確保のために。
問い。
地域医療の水準確保には中核病院は必要と思っていますか？地域医療の確保に向けてどんな展望を持っていますか？
答え。
地域医療を維持するためには、限られた医療資源を有効活用し、関係する医療機関との連携による持続可能な医療提供体制の確保が必要です。地域医療構想調整会議の方針に沿って、2病院統合による中核病院形成に向けた協議を行っています。国の補助金事業への支援が足らなかったのでは？
問い。
22年度の経産省補助金を活用し、田町商店街振興組合連合会と2法人が一緒に事業に取り組みました。しかし、1法人だけ補助金が交付されませんでした。交付決定されながら、なぜ交付に至らなかったのですか？当初から関わってきた市の支援が足らなかったのではないですか？こんなことでは取り組む人がいなくなりませんか？
答え。
萩市も企画段階から参画して支援計画書を作成しています。実施期間中は商工会議所等の関係者間との連携やイベントの広報誌への掲載などの支援を行うとともに、国との協議や中間調査に立ち会い、事業の確認や必要書類の整理等について助言を行いました。補助金が交付されなかった件は、実績報告に必要な書類を準備できなかったことから、申請額をゼロとして報告されたと聞いています。その他の質問。須佐と阿武川の2つの歴史民俗資料館を博物館相当施設にする考えはありませんか？水道の塩管ゼロに向けてどう取り組みますか？西中忍、立志会。中核病院の形成はどうなるのか。
問い。
田中市長が動きを止めてから全く進まなくなった中核病院形成に関し、県はこれまで4年間市から全く相談等がないとした上で、市がビジョンを持った上での中核病院づくりが必要や、基本合意と中核病院の医療機能等は同時に検討できるという認識を示しましたが、この認識はこれまで市が説明してきたことと大きく違います。そこで、なぜこのような違いが出たかお尋ねすると同時に、萩市民病院の職員に対し、中核病院形成についていつどのような説明を行ったか、合わせてお尋ねします。答え。県への相談等については、知事に対する要望の際、毎年市の重点要望として中核病院形成に関する支援をお願いしています。県が一般的な考えとして基本合意協議と並行して中核病院の議論ができるのではないかとの認識を示されたことについては、市も同じ認識であり、双方で検討した経緯があります。しかしながら、基本合意が整っていない状況で、具体的に協議を進めることは現実的ではないなどの理由から、基本合意後、速やかに体制を整え、協議を進めることを双方協議で確認しています。萩市民病院の職員へは、市長就任後、二病院統合の方針を示した後、二次救急への対応や、中核病院形成について協力をお願いしています。その他の質問。高齢化が進む中、どうしたら市民との共同を継続できるのか。
長岡健太郎、清風会。高校生寮の入寮対象者の制限緩和を。問い。近年少子化の傾向が一段と進み、入寮生も減少が予想されます。 昨今は県下の高校等に受験が可能であり、通学の範囲も拡大をしています。萩市内を拠点に通学の希望も強くあり、下宿が必要です。また、萩市内からの通学者は、萩市のイメージを末永い思い出として維持することにつながり、将来の定住の一助になることも予想されます。後継者育成の観点からも、制限緩和についてご検討いただきますようお尋ねします。答え、ふるさと萩への愛着を育み、将来的な定住を促進するためには、高校時代を萩市で過ごしてもらうことの重要性は、極めて大きいものと認識しています。一方で、離島にお住まいの方が、子どもの進学を機に市外へ転出されるという事態は、本市の人口減少対策、移住定住促進、離島振興の観点からも、見過ごすことのできない喫緊の課題です。特に、萩市から子どもが出ていくということは問題であり、また、子どもの将来にも関係することから、何とかして萩市に残れるようにできればと考えています。つきましては、単に、寮の入寮要件という個別の問題として捉えるのではなく、萩市の教育全体の魅力向上や、人口減少対策、定住促進及び離島振興といった、より対極的な見地から最善の策を導き出せるよう、関係機関とも連携を図りながら検討を進めていきます。森田宗和、清風会。温暖化防止対策に太陽光発電設置補助を。問い、今年の夏は、萩市でも36度以上の日が続き、熱中症予防でエアコン推奨ですが、電力消費が増えます。温暖化は CO2 の排出が原因であり、太陽光発電が有効と考えます。そこで、県の共同購入キャンペーンと市の補助金で、温暖化防止に役立てることを検討してはいかがでしょうか。答え、地球温暖化対策は世界全体で取り組むべき大きな問題です。太陽光発電は電気代削減や災害時の電力確保など皆様の生活にメリットをもたらし、合わせてカーボンニュートラルの実現に向けた重要な一歩と捉えています。今後も引き続き市民の皆様へ周知するなど、導入に向けた PR に努めてまいります。ふるさと納税について。問い。2024年の長門市のふるさと納税は、萩市の4倍にあたる6億7525万円で、13.2% 増加しています。一方、萩市は 4.4% 減少しています。その原因についてお伺いします。答え。令和5年6月。国から募集に要する費用に人件費などを含めるという新たな基準が示されました。募集に要する費用は寄付額の 50% 以内という基準に従って、返礼品の調達費用を 30% から 22% に引き下げたことが一因と考えています。現在、毎月市内事業者を訪問すると、寄付額の向上に努めています。その他の質問。観光戦略について。病院統合について。石飛び高道立志会。松枯れの対策は。問い、笠山の虎ヶ崎に行くまでの海岸沿いの松が今年に入り、松枯れの状況が多く見受けられます。海岸林は様々な役割を担っています。早急に松枯れ防止対策が必要と思いますが、市の考えをお尋ねします。答え、市有地内の保全すべき松については、 私有地内の市は市町村の市。計画的に松食い虫被害対策を実施しており、私有地については、こちらの私有地の市は私の市。防除や駆除に対する補助制度があります。美しい景観の形成や防風防砂等の機能を持つ海岸林を守るため、効果的な対策を講じていただけるよう支援してまいりますので、地域全体での取り組みが進むようご理解ご協力をお願いします。萩市からカヌー選手を輩出するために。問い。先月阿武川特設カヌー競技場でカヌー日本選手権大会が開催されました。世界の大会で活躍できる選手を育てるには、幼少期の頃からカヌーに慣れ親しみ練習に取り組まなければ選手は育たないと言われています。選手を育てるための取り組みについて市の考えをお尋ねします。答え。カヌー選手の育成については、日本カヌー連盟や山口県及び萩市カヌー協会が主体で取り組んでいます。萩市では連盟等と連携してカヌー体験教室や阿武川下りなど阿武川ダムカヌー競技場等を活用したカヌーの普及と振興を図るための各種事業を実施しています。今後もカヌー人口拡大に向けて各種事業を実施していきます。森田哲弘理事会。萩市が資本金 50% 以上を出資した第三セクターを問う。問い。1. 市の第三セクターが証券を発行している会社法人の証券を市は保有していますか。また株式会社玉川の証券の発行の状況はいかがですか。 2. 報告には株式会社玉川から株式会社アグリ KJ に譲渡と記載されていますが、この経緯について市に対しどのような報告がありましたか。また報告で新規事業の全容が分かりましたが、この漬物事業を継承して株式会社玉川は貸借対照表及び損益計算書上損をしていますが、損をしたか得をしたかお尋ねします。答え。1. 萩市が資本金の 50% 以上を出資する第三セクターは株式会社玉川を含め現在5社あり、萩市はこの5社の株券を保有しています。株式会社玉川の登記には株券を発行するとの記載もあり、現に萩市が株券を保有していることから株券を発行しているものと認識しています。 2. 萩市の職員が取締役会等にオブザーバーで参加し、譲渡についても把握しています。株式会社玉川は事業継承以降も引き続き黒字決算で安定的な経営が維持されています。流動比率は短期的な状況を測る指標の一つであり、この数字だけで経営状況の良し悪しを判断するものではないと考えています。事業の継続と20人の雇用が維持できたことなど、地域の課題解決に大きな役割を果たしたと考えています。関信久清風会。自民党県連所属の両県議の公開質問状の背景には何が。問い。両県議ほかが萩市設置の中核病院に公開質問状で介入し、その背景に疑問が膨らんでいます。県の基金を活用せよとのこと。具体的な金額提示がありましたか。また中核病院は初年度から黒字経営ができますか。市の財政負担は令和初年度の積算時より増えるのではないですか。答え。 県から基金についての金額提示はありませんが、事業費等が固まった段階で県と協議して決定されるものと認識しています。令和3年開催の中核病院協議会では3つの集約パターン別に経営シミュレーションを示していますが、いずれも厳しい見込みです。現在は物価や人件費の高騰によりさらに厳しい状況です。萩市の農業政策は減反ではなく増反を。問い、米価が上がっています。今後の見通しは。消費者負担はあるも農家にはチャンス到来。これを機会に増反政策を。また農業改革は流通改革でもあります。どのように考えていますか。答え、高齢化に伴う農業従事者の減少等から作付け面積の急増は考えがたく、しばらくは米価の高騰が続くものと予測しています。このため新規就農者の確保等の担い手対策に優先的かつ重点的に取り組んでいきます。また流通対策として生産者自らが直接販売を行う流通形態の育成も必要であると考えています。その他の質問、組合向けの補助金拡充を。水津和夫清風会。漁業改革のための継続的な取り組みを。問い、漁業回復のためには魚が育つ海の環境づくりが重要であり、中でも海ごみの回収と漁礁や藻場の改善取り組みは最重要課題といえます。現在の間伐材から他地区で実績のあるコンクリート構造物を強力に推進すべきと考えます。答え、海ごみの削減や漁礁の設置及び藻場の改善については引き続き漁業者や関係機関と連携し、清掃活動や啓発に努めていきます。漁礁等については対象の漁種や設置海域の特性等を踏まえて県の審査会で総合的に判断されます。なおコンクリート漁礁については情報の収集など研究していきたいと考えています。地域の課題や問題点の取り組みを。問い、町内会は地域づくり、各種団体は事業づくりとしていろんな課題や問題点を行政と共有し取り組むことが必要です。また三島など島嶼部は牛乳など生鮮食料品も船賃負担です。離島交付金の有効利用と地域おこし協力隊の複数人体制を提案します。答え、住民と行政が地域課題を共有しその解決に取り組むことが重要であることから、生の声を伺うための一日市長室等を開催しています。三島の生活物資への輸送費の上乗せに伴う経済的負担については国に交付金を要望していきます。また同地区での協力隊員の受け入れ体制を整え地域の振興に努めます。村谷浩二創生会。上下水道管等の点検調査は。問い、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故をめぐり全国で下水道管の特別重点調査が実施されます。萩市に該当する箇所はありますか。また上下水道管に限らず萩市独自で調査された箇所や今後の調査計画をお知らせください。答え、萩市では雨水管路3箇所約102メートルで特別重点調査を行います。また八潮市の陥没事故後汚水管路約480メートルで自主点検を行い、 異常がないことを確認しています。下水道管では毎年管内のテレビカメラ調査、水道管では必要に応じて漏水調査を、市道では道路パトロールによる点検調査を行っています。疎開保険の検討を。問い、鳥取県智頭町は地震等で被災した際に被災地から疎開する場所を提供する疎開保険で関係人口を増やしています。萩市でも実施していたフレンド保険の実績と制度をやめた理由をお知らせください。また制度を見直しして再開を検討しませんか。答え、萩市では萩フレンド保険の運営を行い、令和3年度は84人、令和4年度は59人、令和5年度は47人の加入をいただきましたが、加入者の継続率が低く、関係性の継続が困難であったため、事業を廃止しました。今後はスマウト、移住したい人と地域を結ぶマッチングサービス、や、お試し暮らし住宅の活用による移住の促進と関係人口拡大を推進していきます。その他の質問、NHK 放送受信設備の受信未契約について、滝口春明創生会、行財政改革に対する萩市の考え方は。問い、高齢化社会、少子化、都市部への人の流出などによる人口の減少など、萩市を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。財政的にも自主財源も少ない中で、今後も市政を安定的に継続していくためにも、行財政改革は避けては通れない道です。とかく行財政改革というと、経費削減、休止、廃止といったマイナス思考に陥りがちですが、これからどのような萩市独自の独創性を持った行財政改革を進めていかれるのかお聞きします。答え、萩市においては、厳しい社会情勢の中でも、将来にわたり市民の皆さんに必要なサービスを提供するとともに、多様化する行政課題に的確に対応していく必要があります。そのためには、限られた人材や財源を有効に活用し、選択と集中による施策の重点化により、行政運営の最適化を図る行財政改革の取り組みが有効です。行財政改革は、萩市を安定的に運営するために必要な取り組みであり、改革により市民の皆様の満足度が低下しては本末転倒です。そのため、財政効果だけにとらわれることなく、人材の確保や業務の効率化、事業の実施方法の見直しなどの改善を図ることで、萩市がより良い形になるよう改革を行っていきたいと考えています。その他の質問、萩市観光、自然と歴史、情報センターの利用計画は、市内の歩道の改善について、
9月定例会トピックス、決算、実質単年度収支、2億4036万円の赤字、令和6年度萩市一般会計決算を審査、賛成多数で認定。令和6年度萩市一般会計予算は308億2200万円でスタートし、その後コロナや物価高騰対策など12回の補正がありました。最終決算は歳入が320億385万円、歳出が312億7234万円となり、繰越免許費を差し引いた実質収支は5億1592万円の黒字でしたが、前年度の実質収支を差し引き、 財政調整基金への積立金及び取崩し額並びに地方債の繰上償還額を加味した実質単年度収支は2億4036万円の赤字となりました。決算全般。問い。令和6年度の実質単年度収支は赤字となっており、給食費無償化への基金積み立てもできませんでした。赤字の要因は市民病院の赤字補填への拠出金2億5000万円などが考えられます。今後も人件費など諸経費の高騰は続き、財政は厳しくなるとの予測から、今後は緊縮財政に向かうのですか？答え。緊縮財政に取り組むというよりも、DX と各種事務のあり方など、主に今後事務の見直しを行う予定であり、赤字を意識したものではありません。問い。現在の萩市民病院の経営状況は、一般会計にも影響を与えています。この上さらに、規模の大きな中核病院形成となった場合、市の一般会計が耐えられますか？答え。財政的には厳しいと思いますが、萩市の地域医療を担うために必要な施策であれば進めていく必要があり、そのために財源を捻出する必要があると考えています。歳入。個人市民税は減少。法人市民税は増加。問い。市民税が 3.9% 減の理由は何ですか？答え。令和6年度は個人住民税の定額減税の影響がありました。減収分は最終的には国から補填されます。問い。法人市民税の約5200万円増をどう分析していますか？答え。市内にある法人の業績が好調であったことを反映したものと思われます。歳出。部活動の今後について。問い。部活動地域移行推進事業の令和6年度の成果はどうですか？答え。令和6年度は部活動の実証事業を実施して、推進体制の整備や運営団体の基盤整備、実際の部活動の実践、調査、先生と保護者、生徒へのアンケートを行いました。問い。保護者も児童生徒たちも今後のスケジュールや体制に不安を抱えていますが、体制づくりもまだ検討中の段階で、予定に変更はないのですか？答え。令和8年4月には休日の地域クラブに移行することと、令和8年9月をもって平日も含めて完全に移行するという予定に現在のところ変更はありません。萩町中博覧会の成果は？問い。春と秋に開催された萩町中博覧会への参加者数は何人でしたか？答え。令和6年度春季は213人。秋季は1913人で、合計2126人でした。問い、市内、県内、県外の割合はどうでしたか？答え、春季は市内 54.8%、県内 32.3%、県外が 12.9%、秋季は市内 41.9%、県内が 39.5%、県外が 18.6% の割合でした。問い、今後の課題は何ですか？答え、全国的な広がりになっていない点は努力不足で、PR も足りませんでした。今後は市内店舗を活用したスタンプラリーを関連企画として行い、盛り上げていきます。市内企業への就業促進支援事業は、問い、就業促進支援事業の実績はどうですか？答え、毎年3月に合同企業説明会を開催しています。参加企業は28社、参加者は萩商工、 萩高校名護分校などの生徒126名でした。また、市内企業40社の紹介として、企業ガイドブックを作成し、400部を印刷、市内外の高校等に配布しました。ご縁プロジェクト、三市共同出会い創出事業。問い、令和6年度の事業成果はどうですか？答え、登録者数は三市で男性96人、女性29人、計125人です。そのうち、お見合い成立が36件、交際が24件、成婚が3件です。民間の相談所では 10% 弱の成婚率なので、まずまずの成果でした。討論。賛成。分庁舎建設。西部国道事務所入居へ。分庁舎に西部国道事務所の入居が決まりました。これによる家賃収入はともかく、山陰自動車道、小郡萩自動車道の早期完成に弾みがつきます。また、市長の公約である道路のミッシングリンクの解消を願って賛成します。森田宗和議員。反対。国交省のための庁舎整備は自治体の仕事ではない。最大の反対理由は分庁舎整備です。地方自治法で定めた自治体の役割は、住民の福祉の増進を図ることが基本です。国交省に貸し出すための整備は自治体の仕事ではありません。住民のために他にすることがあります。宮内欽治議員。
常任委員会、慎重に議案の詳細を審査。総務、破産手続きの開始決定を受けて、和解が成立。旧須佐町と土地賃貸借契約を結び、工場須佐分室を設置していた株式会社都編み物が破産したことから、和解協議により、建物所有権を移転し、解決金18万円の支払いを受けるものです。問い、今後の利活用はどうしますか？答え、今後はイベント用の資機材を入れる倉庫等として使用する予定です。問い、和解条件として、建物を無償譲渡で所有権移転したのはなぜですか？答え、本来は原状回復義務がありますが、管理者不在になり、建物が倒壊するなどで近隣住民に危険が生じることを防ぐため、所有権を移転し、建物を引き取りました。教育民生。令和6年度萩市病院事業会計決算を審査。総収益は昨年度より約5億3000万円増加しているものの、人件費や物価高騰などで費用が増加したため、約2000万円の赤字決算となりました。問い、入院収益が増加した要因は何ですか？答え、入退院の調整や風評状況の見える化、市内クリニックへの営業等を実施しました。問い、危機的な二次救急への対応はどうしましたか？答え、医師不足や夜間休日の人員体制の維持が課題で、特に夜勤帯が難しい状況で、専従の派遣看護師等の確保により補っています。経済建設。市営住宅の分電盤内の損傷で損害賠償に。市営住宅において分電盤内の配線が断線したことにより、異常電圧が家電に加わり、入居者所有の家電が損傷したため、損害賠償の額を定めるものです。問い、他の分電盤も確認しましたか？答え、事故のあった団地すべて安全点検をしました。問い、 事故の原因は何ですか？答え、専門業者にも見てもらいましたが、配線が断線した原因はわからない状況です。同型の分電盤は来年度更新予定です。補正予算。9月補正予算は拡充事業を含む14事業を実施するため、歳入歳出にそれぞれ2201万3000円を追加し、予算総額を315億1046万4000円とするもので、全員異議なく可決されました。学校給食用食材費高騰分を支援。令和7年産の米価格高騰が見込まれるので、小中学校に対し価格高騰分を支援するものです。問い、今回の支援以前の小中学校の一食あたりの単価はいくらですか？答え、本来の単価は小学校で255円、中学校で300円です。問い、補正による今回の支援額とこれまで行った支援額の合計額はいくらですか？答え、今回の支援額は小学校で15円、中学校で17円です。これまでの価格高騰分への支援額が小学校で62円、中学校で73円で、支援額の合計は小学校で77円、中学校で90円です。問い、物価高騰が常態化している中で、給食一食あたりの単価の見直しが必要なのではないですか？答え、検討はしていますが、物価高騰がある程度落ち着いてから、給食費の改定をしたいと考えています。拡充、頑張ろう萩、学校給食用食材価格高騰対策事業、358万9000円。中核病院特別委員会、大丈夫なのか、全く進まない中核病院形成。8月4日第20回委員会を開催し、市長から中核病院形成の進捗状況の報告を受けた後、質問を行いました。問い、基本合意に向けた交渉に期限を設けるべきではありませんか？答え、市としては年内、遅くとも年度内には基本合意の結論を出したいと考えています。問い、前回の委員会で市長が行う大きな決断があると答弁されましたが、この大きな決断はありましたか？答え、双方で話すことがなくなった時点が大きな決断をする段階で、そうなれば基本合意が成立すると思っていますが、今はそれに至っていません。問い、相手方と資産の概算額は合意できていますか？答え、基本合意の内容について具体的な答弁は控えます。問い、資産譲渡に関する折衝はどのような形で行われていますか？答え、鑑定評価をもとに評価方法と根拠を確認しているところです。問い、具体的な部分は話せないと答弁していますが、2病院間では様々な課題等について共通認識ができていますか？答え、できていると思います。問い、市長は様々な場面で統合する2病院が揃って前に進めると発言されていますが、いつまで揃って進めるのですか？答え、経営統合すると相手方法人は解散されるので、それ以降は新病院の内部協議になります。客上委員会、最終日、調査報告書を了承、今後の第三セクターとの関わりを提言。9月定例会最終日、萩市の第三セクターである 株式会社玉川の新規事業に関する萩市の関与と公平性等についての事務処理を調査する特別委員会が27回の開催を経て集結しました。集結にあたっては賛成反対、それぞれ5名の議員が討論を行い、採決の結果賛成多数で調査報告書を了承しました。調査結果の概要。調査の結果判明したこと、抜粋。市議会議員の仲介により、市長、民間事業所社長、市議会議員の3者による面会を始まりとして、廃業を念頭にしていた民間事業所の漬物事業を、株式会社玉川が有償で成就、承継することが検討されていたこと。成就、承継の契約書は、当初口頭契約であったこと。承継する加工場は改正食品衛生法に適合しておらず、適合させるには多額の回収費用が必要であったこと。不祥事件として認定したこと、抜粋。上記のことは株式会社玉川に対し、萩市の管理監督責任が果たされていなかったこと。第三セクターに対する総務省ガイドラインでは、議会や住民への説明及び第三セクターが自ら積極的に情報公開等に取り組むよう、地方公共団体は指導することとされているが、今回の事案に対し、事前に説明及び積極的な情報公開がされなかったこと。株式会社玉川社長、市長が食品衛生法の改正を知らずに事業を進めたことに対し、市として適切な関与ができなかったこと。今後の再発防止策、抜粋。市長及び職員が取締役等に就任する場合は、他の出資者及び利害関係者との関係を十分に考慮し、その職責を果たし得るのかを十分検討すること。市議会議員は市民を代表する公選の議員であることを常に自覚し、萩市議会政治倫理条例を遵守した行動をすること。萩市議会政治倫理条例を遵守した行動をすること。調査報告書全文はこちら。二次元コードがあります。討論。賛成します。5名。調査特別委員会としての判断示される。調査報告書は第1回から第24回までに行われた証人尋問、議員間討議、開示された請求資料に基づき、第25回委員会で議員間討議を行った結果、不祥事件と認定されたことが記載されています。また、両論併記については参考とした文献や、他の自治体の事例においても、そのような報告書は認められず、両論併記しないことは一般的に妥当な方針です。報告書の作成方針、記載内容については反対の余地はなく、調査特別委員会としての判断が示されている調査報告書に賛成いたします。佐々木君恵議員。反対します。5名。百条委員会の調査報告書はルール違反。調査報告書は次の理由により意味のない報告書となっている。ルール違反である。1、調査項目、不祥事件が委員会の議決なくして一人歩きして変わってきている。2、調査項目に対しての報告書でなければならないが、調査項目外、市長の管理監督責任や議員の行動等の事項の報告書となっている。特に議員の行動は市の事務ではない。 3. 報告書の内容は、新たに不祥事件を認定する内容で、本来の調査目的外となっている。4. 当初の調査目的に対しての報告が記載されていない。取締役への勧問結果。三原義弘議員。姉妹都市である輪島市への復旧復興状況の視察へ。令和7年7月24日から26日にかけて、能登半島地震や豪雨で被災したことから、訪問を延期していた輪島市へ、議長ほか議員4名で視察し、被災当時のままとなっている現場や、仮設住宅、仮設商店街などを確認しました。人的被害はもちろん、道路や住宅など、ライフラインの復旧現状、そして能登半島地震と同年に発生した豪雨災害も合わせて、今も色濃く残る被災状況を確認しました。早期の復旧復興を心から願っています。議会報告会を開催します。市政について意見交換をしましょう。事前申し込み不要。萩市民対象。第1部。議会全般と各委員会の活動状況を報告します。第2部。市民の皆様からのご意見やご質問にお答えします。11月15日土曜10時から、三味公民館、参加議員、岡崎隆、宮内金次、横山修司、西中忍、森田哲弘、三原義弘、西島光一。11月16日日曜10時から、大島公民館、参加議員、森田宗和、鈴津和夫、斉藤真嗣、佐々木君江、村谷浩二、長岡健太郎、平田圭一。11月22日土曜10時から、漁協萩統括支店、越ヶ浜支店、参加議員、関信久、小林富井、松浦誠、石飛高道、浅井朗太、滝口春明。編集後期、前号の大事を書いてくださった方から、お礼のお手紙を頂戴しました。読者の皆様とのコミュニケーションを大切に、手に取ってもらえる、開いてもらえる、読んでもらえる、そして伝わる議会だより作りに努めます。委員長、浅井朗太。以上で、萩市議会だより11月1日号を終わります。音声訳は、音訳サークル U でした。